アレルヤ、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆様おはようございます。2017年、6月4日篠十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは、まず総額とともに、心を静め主を待ち望んでまいりましょう。それでは、初めにあたり司会者の方でお祈りさせていただきます。天の父様、この第二礼拝の時、主がお一人お一人を名をもって導いてくださり、共に礼拝できるその恵みの場に導いてくださいましたことをありがとうございます。どうぞこれからの礼拝すべての時において賛美メッセージすべて豊かに祝福してください。本当にお一人お一人が真に心から礼拝できるように力強い御手を持って導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨在の主に感謝の拍手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それでは、まず前半賛美の時をお持ちしてまいりましょう。
おはようございます。それでは賛美を持って主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。40番からです。
I'm gonna go to the h o s p i t 私が与えたこのあなた方に与えた約束の言葉は、このあなた方に命を与える計画、また人々に命を与える計画であるとやれます。これをあなた方は瞳のように守り、しっかり握って進んでいきなさいとやれます。
あなた方の目が見ているものと私が見ているものは違うと主が言われます。またあなた方は目で見、感じているものと私がこの用意しているものは全く違うと主が言われます。私の思いはあなたの思いよりもはるかに高い。この私のところに行き、私が見ているものがあなたに見えるように、私たちの交わりをさらに強く持ちなさいと主が言われます。
私が与えたこの約束のことは私自身の手によってこの実現し完成させていくとやれます。それへこのしっかりと握り続けていきなさいとやれます。
感謝します。それではさらに賞を褒めたたえてまいりましょう。35番です。いたします。愛する天の地なる神様、主の皆を称えます。賛美の恵みをありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちしてまいりたいと思います。週報の内側をご覧いただきますと、再来週ですかね、モーセ第二次光牧師は来られ、ハイビジョン化のための働きがなされます。さらには、その後に、ムタレ青木王子さんが来られ、筑豊でまた長崎で奉仕をされます。そのためにもぜひお祈りいただければと思います。それではお祈りの時を持ちまいりましょう。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。それでは主の祈りをお祈りしてまいりましょう。お慣れになっておられない方は左手のスクリーンをご覧いただければと思います。それでは、主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは、主の御体と血に預かります聖餐式の時を、イザキヤ誠牧師に導いていただきたいと思います。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます、オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、主の御体と血に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、イエス・キリストを信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。それでは、お祈りいたします。天のお父様、この聖餐の時を心からありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを受けることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。またオンラインされている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、聖霊から来る悔い改めをお一人お一人に与えていってください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。この聖餐の時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時を持ちたいと思います。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、主の御体と血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていきたいと思います。 神の言葉である聖書の御言葉を読み出します。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こういった彼らの話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。したいと思います。天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架によって私の罪が許され義とされ神のことされていることを感謝いたします。この週もその恵みの中であなたの祝福の中を歩み、主の御に従ってあなたの御に従って歩んで主が用意されている祝福と勝利を遠見ていくことができるように力強い見てを持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは、聖餐の恵みに預かりました後は、感謝の捧げ物の時をお持ちまいたいと思います。信仰と、喜びを、持って感謝を持って、神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。天のお父様、この献金ができる、捧げ物ができる恵みと、また特権の時をありがとうございます。主が天の御国をご用のために豊かに増し加え用いてくださいますように。さらには、捧げられましたお一人お一人の、全ての場面において、その捧げられました30倍、60倍、100倍、さらにはそれ以上の豊かな実を見ていくことができるようにどうぞお願いいたします。信じて感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。 それでは、特別賛美の時を持ちてまいりたいと思います。本日の特別賛美は、ピースに、お願いしたいと思います。
感謝します。最初に証をさせていただきます。一言お祈りします。愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝いたします。今日こうして無事にセントルイスから、5ヶ月間、行ってきましたけれども、長崎教会に帰ってくることができたことをありがとうございます。この証の時と特別賛美の時を豊かに祝福してください。主に期待してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。セントルイスからいきなりなんですけれども、もう突然、6月2日のおととい帰ってきました。で、ブログを見てくださった方はわかると思うんですけども、とっても祝福されて、本当に楽しくて、帰ってくることができました。で、その5ヶ月間をたったの10分や15分で話すのはとても難しいんですけれども、聖霊様に助けていただきながらお分かちしたいと思います。何をしてきたのかというと、5ヶ月間語学学校に行って、とにかく英語を勉強するために今回は行ってきました。で、英語のテストを受けなくちゃいけないんですけれども、その英語のテストを合格すれば、私がずっと行きたかった教会音楽を学ぶための大学に入れるっていうことだったんですけれども、それで、行ってきました。で、トイフルというテストなんですけれども、それをアメリカに行って2ヶ月目にテストを受けたら、まあなかなかいいテストを取れるだろうと思って受けたんですけれども、ものすごい最悪の点数を取ってしまいまして、高校生の時に受けた点数よりも悪い点数結果になってしまいました。で、ものすごいショックを受けて、その時に、ああ、もう、セントルイスもとっても楽しいから、多分もう神様は長崎に帰ってきなさいって言ってるのかなとかって思って、お父さんにもそういうメールを送って、多分もう私はテストは合格できませんっていうような形で送ったんですけれども、もう一回テストを受けて、それで、決めましょうということで、もう一回テストを受けて、でももう絶対に受からないと思って、もう本当に心がすごいダウンしてたんですけれども、その時に初めて私は語られた聖書箇所があって、創世記の12章の一節から、主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる、っていう言葉が初めて与えられて、もしかしたら受かるのかなと思ったんですけど、もうあまりにも現状は不可能だったので、とりあえずテストを受けて結果を待ったら、なんと合格していたんですね。で、本当に神様に感謝したいと思います。で、これはもう本当に希望というか、もう私じゃないなっていうのをすごい感じさせられながら、これが一つのものすごく大きな奇跡でした。なので今回こんなに明るく帰ってくることができました。で、もう一つ大きな奇跡は、アメリカに行って、God is working for my good っていう、すべてが益になるっていう、この教会で与えられた賛美を向こうの教会でたくさん歌うことができました。で、最初の始まりは、英語の先生の奥さんが日本人ということで、その方、とも子さんという方とお会いして、その方々の教会に行って、祈祷会に参加してみたらって言われたので、もうこの際何でも挑戦しようと思って、アメリカの祈祷会に参加しました。で、そしたらその祈祷会の責任者の旦那さんがワーシップリーダーをされている方で、日本語の賛美が聞きたいって言われるので、この God is working for my good を賛美しようと思って、賛美したら、とっても気に入ってくださって、すぐ Facebook に撮ろうっていうことで、動画を撮って、その時に Facebook に投稿したんですね。そしたらその Facebook を見ていた牧師夫人がものすごい感動されて、で、そしてそのオフィスにいたみんなにその動画を見せて、で、 あ、これはぜひ教会で歌っていただこうということで、あの牧師の方からあのぜひこの曲を教会で歌ってほしいということでですね、あのその教会はあの白人と黒人さんが一緒になって賛美をするあの教会で、映画館で毎週日曜日映画館を貸し切って、その日だけ礼拝会堂として使ってるんですけども、あのその教会で第一礼拝第二礼拝と2回賛美することができて、あの本当にとっても祝福されて、あの教会のそのみんなと一緒に賛美することができました。で、あの本当にとても素晴らしい神様の恵みを体験できました。でもう一つは、あの大学に、その大学内にある語学学校に通ってたんですけれども、そこであるクリスチャングループと出会うことができて、でそのクリスチャングループのホームパーティーに参加した時に、あのジャック・ヘイフォードを通して救われた方と出会うことができて、その方が、あのぜひ私にピアノを弾いてほしいっていうことで、そのホームパーティーにあったピアノを弾いていたら日本語の賛美をまた歌ってほしいって言われるので、このすべてが気になるをみんなと一緒に賛美することができて、あのとっても祝福された時でした。で、あとまだあるんですね。で、最後に、あのずっとホストファミリーの家に去年お邪魔したんですけども、最後に週間もう一回お世話になることができて、でその時にあのホストマザーが、彼らはバプテストの教会に行っているんですけれども、あのどうしてもこの賛美を教会で歌ってほしいから牧師に聞いて、もし OK が出たら歌ってくれないかって言われて、5分前にホストマザーが牧師に尋ねに行くんですね。で、これちょっと無理じゃないかなと思ったんですけど、あの牧師もとてもこう柔らかい方で、ちょっと難しいかもだけど、あの PA の方に相談してみようっていうことで、PA の方に聞いたら、あ、OK って感じで、それであの、バプテストの教会で、もうその教会は白人さんしかいない、もう昔ながらのこう、伝統を守る教会なんですけども、あの、そこでこの全てが生きになるを賛美することができました。で、あの、なんでこんなに嬉しかったのかっていうと、実はその去年行った時に、そのホストファミリーのエライジャっていう男の子が、あのちょっと体が不自由で、今はもうちょっと車椅子なんですけれども、あの毎日こう体がすごい痛い中でこうずっと戦ってたので、あのそう、すごいこう彼のために、毎日こう、God is working for my good, for my good って、こう、あの、歌ってたんですね。で、こう、あの、日本に帰ってきても、あの、こうずっとこう、彼のことが気になってたので、ずっとこの賛美をずっとずっとずっと歌ってたんですけども、まさか今回アメリカに行って、あのこの賛美をこんなにいろんな場所で歌うと思ってなかったので、あのでもなんかそのたったその一人エライジャのためにこう祈ってたその祈りが、こんなに多くの方々にすごくこう祝福となって、こう恵みとなって、あの、まあ、この教会で与えられた賛美をこうアメリカ人の方々と分かち合うことができたっていうのは、もう私にとってものすごいこう、私にとっても嬉しかったですし、あの、アメリカ人の方々にとっても必ずこう、神様の祝福が流れていったんじゃないかなと、思う時となりました。で、あとは本当にもうたくさんの素敵な友達にも恵まれて、あの、たくさんの食べ物に恵まれて、ちょっと前から太ってたんですけど、あの、もう本当にもっともっとこう、祝福されて帰ってきました。あの最後に本当に帰る2日前にですね、あのジョイス・マイヤーっていうアメリカ世界的に有名な方なんかいるんですけれども、あのその方がセントルイスでミニストリーをされていて、でそのバプテストの教会の PA をされてた方がジョイス・マイヤーのミニストリーの働きを一緒にされてる方っていうことだったので、でそれでそのことを通して、あのジョイス・マイヤーのミニストリーを見学しに行くことが最後の最後できてですね、でそのびっくりしたのは、そのジョイス・マイヤーのミニストリーは一般の、あのテレビ番組で賞を取っている、だからそのクリスチャンのための賞ではなくて、一般の企業の中でこの賞を取っておられるそのクリスチャンのミニストリーということで、そのすごい NHK は見たことないんですけど、 NHK のホールなんじゃないかなっていうぐらい、ものすごいこう最新の機材と、ものすごいプロ意識の高い中で、あの囚人伝道と、あの子供たち、飢餓に飢えている子供たちをメインにしたそのミニストリー、そしてこうテレビ伝道をこう目標とされているその施設を見ることができて、あのまあ今回400万の経済が与えられたっていうことを聞いて驚いたんですけど、 あ、本当に神様がこういうことをするのかなって、こうジョイス・マイヤー・ミニストリーを見ながら、こう実感として感じながら、今回は帰ってくることができました。で、本当はこうロサンゼルス の, 大学に行きたかったんですけれども、ちょっとこういろんなことがあって、今は1月からテキサスの方にある、それ、まあ、ジャック・ヘボードは変わらないんですけれども、キングス・ユニバーシティという大学に1月から入学できたらいいなと、今主に祈りながら期待して準備をしようと思っています。本当に祝福されて帰ってくることができました。以上で終わります。この、感謝します。この証の時を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。ピースではあまり賛美してなかったんですけれども、アメリカでずっと歌ってたので、God is working for my good を賛美したいと思います。どんなことも感謝します、
素晴らしい証、そして、特別賛美の時をありがとうございます。それでは、聖書朗読の時に移ってまいりたいと思います。本日の聖書箇所は、新約聖書、使徒の働き2章1節から4節までです。なおこちらと同じ新改訳聖書第3版をお持ちの方は、新約聖書228ページとなっております。 しいでしょうか。はい、それではお読みさせていただきます。新約聖書使徒の働き2章1節から。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。この箇所から、後半賛美、また歌詞のうち伊崎浜言牧師に、メッセージを取り継いでいただきたいと思います。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は日曜日、第1日曜日ですので、6月の、5月分の10分の1献金を下げたいと思います。お手元に会計報告があるかと思いますが、5月分の10分、総収入が91万3425円ですので、10万円、献金をしたいと思います。イスラエルの働きのため、それから聖書から流れるミッション事務局ですね、イスラム個人の事務局、それからザンビア、フィリピン、それからファミリーホーム、から御声新聞、そして山田ゴスペルクラブから、今回は久留米教会ですね、それから厚木聖書キリスト教会から今度奉仕してくださいますモーセ・デニシカル牧師、そしてアフリカの働き、フィリピンの働き、中国の働きのため献金したいと思います。お祈りしますので心を合わせていただければと思います。天のお父様、今月も下げることのできる恵みを心からありがとうございます。下げます一つ一つの宣教団体、教会、また牧師や宣教師の方々をあなたが特別に油注いでくださり、この境内を文字通り30倍60倍100倍にして永遠の命のために豊かに力強く用いてください。また下げてくださいました長崎は一人一人を感謝いたします。その一人一人を境内においても祝福してくださり、ますます豊かに下げることができるように導いてください。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは、賛美の後にですね、先ほど引き上げました使徒行伝2章の1節から4節、これはペンテコステの時の記事ですけれども、今日はペンテコステですので、ここからお話をしたいと思っています。長崎教会もちょうど、ね、ペンテコステにスタートしましたので、今日はここから学んでいきたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしましょう。それではお立ちになる方はどうぞお立ちください。マリア、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集い主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く憐れみ深く、主を恐れる者に誰も世を与え、その契約を残し得に覚えておられる。心の神の譲りの地はご自分彼らにその御業の力をすべ知らせられた。
限りだけと思ったら、まことと正しさを持って行われる主は御神にあがないよ。送り御神の契約をとこしえに定められた主の御名は聖であり、それとも主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆より明察される主の御前は す主の御前に両手掲げ聖なる皆をあがめます。私の命の
私の与えた言葉と私が与えた幻は虚しく地に落ちることは決してないと主を教えます。愛する子供たちよ、あなた方はその私が与えた幻を、私が与えた言葉を言葉に出して解き放ち、それを大胆に告白していきなさい。私はあなた方が語るとき、その言葉の成就を、私の言葉の成就を表していこうと主は教えます。現状は全くそう思えなく見えることがしばしばあるだろう。また現実には全く逆と思えることが起こってくることがあるだろう。しかし愛する子よ、信仰の戦いをなしなさい。私の言葉は必ずそのようになる。私の時は遅れることなく、その言葉は成就してきます。あなた方与えられた言葉を、幻を解き放っていきなさい、語っていきなさい、告白していきなさいと主は仰せられます。
このあなたの心にある痛みと、そして願いをこの礼拝のただ中で私の前に捧げていきなさいと主は言われます。私は確かに聞いている、あなたの最も深いところの願いをこの聞いていると主は言われます。
不自由になるのはあなた自身の内側を持っている律法のためです。福音によって自由になりなさい。真理はあなたを自由にし、 御霊のあるところには自由があります。私はあなたに聖霊による自由、真理によって自由を与えていこうと主はおされます。法中ではありません。しかし自由になる。あなたは律法によって縛られることなく、御霊によって真理によって解き放たれなさい。私はあなたを通して大いなることをなそう。もっと自由に、もっと豊かに、私の栄光を表していこうと主は仰せられます。天のエルサレム、永遠の都、天のエルサレム、あなたと共に住まい、賛美します。聖なるかな、聖なるかな、栄光と誉れと賛美に満ちあふれる、聖なるかな、聖なるかな、栄光と誉れと賛美に満ちあふれる、満ちあふれる。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。また証と特別賛美を心からありがとうございます。今日集われた一人一人をありがとうございます。オンラインされている方々を感謝をいたします。ダウンロードして礼拝されている方々を心からありがとうございます。またあなたはすでに牧会してくださっている40万を超える人の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、また御言葉を持った後の信仰を養い育んでくださって、あなたが用意されている素晴らしい勝利と祝福を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と識と礼をたとえを持って聖霊様がご自由にお語りください。語る者聞く者も減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって生かしてください。主に期待いたします。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を描いた主に期待しながら、そして今も生きている主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど、喜びですね、 B ちゃんがアメリカから帰ってきた証しをしてくださいましたけれども、今日はですね、野見山匠さんも、病院から退院してこられて礼拝に帰ってこられましたので、歓迎の拍手をしたいと。お帰りなさい、ね、本当にお帰りなさい。本当に良かったと思います。感謝したいと思います。で、今日はペンテコステ特別な日なんですね。で、これは今日開いたペンテコステ、聖霊が弟子たちに激しく臨んだ、120人ほど集まっていたエルサレム教会、弟子たちに激しく臨んで、そこから聖霊時代が始まります。今に至るまでね。で、またそこから教会時代が始まります。もうちょっと広く言えば終末時代が始まるわけですけれども、分かりやすく言えば教会の誕生日したところなんですけれども、実はこの日は、私たちにとっても1988年、今から29年前の88年の5月20日、ペンテコステは毎年変わりますので、日が5月22日がペンテコステだったんですけど、その日が私の教会がスタートした日なんですね。ですからちょうど今日が29周年、30年目のスタートなんですけれども、特別な日なんですね。で、神様がその時に再びですね、ビジョンを 語ってこられて、それを分かち合いなさいということを言われてますので、今日はここからここを学びつつ、神様が私の教会に最初から語ってくださったことをもう一度思い起こしながら語っていきたいというふうに思っております。で、聖書を見ていきたいと思う。あ、それから、すみません、その入るんですけど、その前に先週ですね、火曜日の日に、5月30日かな、火曜日は、火曜日の日に、週報をご覧になったらですね、週報、あれさっき持ってきたと思ったんだけど、週報をご覧になったらですね、後ろ姿を映しておりますけれども、結婚式が行われまして、江島聖也さん、聖書の聖になるって書くんですけどもね、聖なるものになるってことですね。だからあと、もう一人は旧姓堀之内さんですね、堀之内智美さんですけども、熊本でオンラインされてるんですが、江島さんの方はオンラインの集会に来られて、イエス様を信じられました。今は貨物船に乗っておられて、もともとは、聞いたら匠さんと同じマグロ船に乗っておられたそうですね。そして、今は貨物船に乗っておられて、国内の、トマト米を拠点にして、敦賀とか、それから東京とか、もしどこかあったなんかいくつかの場所って言いました、勝浦かな、なんかそっちの方とかいくつかの場所行くって言ってましたけども、言っておられましたけども、ね、その方なんですけど、この船から帰れた時にオンラインに来られて、エス様を信じられたんですけども、まあ、結婚をされました。まあ、どちらももう50代で再婚なんですけども、とっても死が良かったんですね。で、まあ、そんな本当に再婚なので派手にしないでも自分たちだけで神の前に施約したいということだったんで、まあ、その時教会の人たちと、まあ、こじんまりした形だったんですが、ただ式自体は非常に御臨在があってですね、キリスト教の結婚式の一番大切なのは誓約なんですね。この人を生涯の妻としてっていうところですけども、誓いますか、約束しますかってことなんですけども、誓約の時にこう私がこう聖也さんを見て話してます、言いますと、こう真剣な眼差しだったんですけどね、涙ぐまれましてですね、そしてこう涙ながらにはっきり制約をされて、で、トミさんは最初なんかぼーっとしてはなかったんですよ、緊張したんでしょうけど、そのうちやっぱりトミさんの方もすごく感動されて、なんか非常に感動した制約で、すごい人の臨在を感じたんですね。私もなんかこう涙が出るぐらいなんかこう主の迫りを感じたんですね。で、本当に良かったなと思っています。で、これからご年配の方がね、結婚されたり再婚されたりすることっていうのは今の時代非常に多くなってくるんじゃないかと思うんですけども、なんか主が一つ見せてくださった素晴らしい結婚式だったというふうに思っています。これからいろんな形の結婚式が起こると思いますけれども、なんかこれから起こる、まあ、ひな形を見せてもらったんじゃないかと思いますが、本当に祝福された時で良かったなというふうに思います。ご本人がですね、編集したりするのが好きなので、一応3台のビデオで撮って、あと一眼レフで撮っておいたのを全部ご本人にデータを送りましたので、ご本人がそのうち、結婚式の映像を作るでしょうから、そしたら、ね、見ていただければいいなと思ってますけれども、楽しみにしたいと思っています。さて、それでは、ですね、聖書から、ペンテコスのところからお話をしていきたいというふうに思います。ポイントをいくつかに絞ってお話をしたいと思いますけれども、使徒行伝の2章の1節から五旬節の日になって皆が一つところに集まっていたと。すると突然ここでから聖霊が臨むんですね。天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体に響き渡ったといって、こう聖霊が臨んでくるわけですけども、どこに臨んだかというと、五旬節の日にみんなが一つに集まっているところと。これは先週も話しましたけれども、彼らは大体120人ぐらい、11人の弟子と夫人たちと母マリアと、それからイエスの兄弟たちおよび弟子たちが集まっていた100人ぐらいですね。120人多いと思われるかもしれませんけど、多くないんですね。エルサレムに一つしか教会がなくて、全員が集まってて120人だったんですね。だからこれは決して大きくない、本当に当時そのみんな集まって一つしかない教会が120人だった。で、そこに聖霊が臨んだ、これ集まってるところに臨んだんですね。で、まあ、これをまだ教会、この後教会時代なので、まだ教会と呼んではよくないかもしれないけど、そこに臨んだ、これ教会になったわけですね。で、神様が臨んでくださり働いてくださるのは教会が土台なんです。これしててほしいんですね。で、もちろん一人で祈ってても聖霊が臨むことはもちろんあります、しばしばあるでしょう。でも、それ教会の一部として神が臨まれてるんですね。例えばうちの三男の木原ヨハネ君、ヨハネ君なんてもうあれかな、キャーネ、ヨハネ兄弟ですね。今厚木の方に行って、小山先生のところで聖書を学んでおりますけれども、彼は 大学に入って大学を辞めて、で進学校に入って、進学校もちょっと失望感があったみたいで辞めて、で自分の進路が迷ってた時にですね、長女が、ちょうどパト2年前かな3年前かなパトモスに行くチームがあったので、まあ、パトモスに、一緒に行こうってことだったんですね。で私に電話してきたんですね、長女はね。で、あのお父さん、ヨハネと一緒にパトモスに行くように示されたんで、お父さんにではなくてヨハネに献金するように示されたんだけどいいかなって言ってですね、で、私のことをよく知っております、私に黙ってヨハネに献金すると私が傷つくことが分かっているんですね、ちゃんと私に電話してきて言ったんですね。で私が一言言ってもらうと全然いいんですね、あいいよとか言ってですね、それでヨハネ君と一緒に行かれたんですね。で行く飛行機の中で、一人でこう行く飛行機の中で祈っている時に臨まれたんです。一人じゃないかって言いましたけど、その時に実は教会は、群れは、そのパトモスチームのために、日本中、世界中で群れは祈っていたし、長崎教会ももちろん私も祈ってたわけですね。でその教会の大きな祈りの中で、そのチームは使わされた。だから、飛行機の中で一人だったかもしれないけど、実はそれは教会の恵みの中で救われたことなんですね。で、多くの人はここで間違えることがあるんですね。もちろん一人で祈っているときに神は望まれますが、教会という恵みの中で主の霊は救われてくるし、主の恵みはあるんですね。で、新約時代、教会の働き、神の働きというのは教会と共にあるということはね、これ知ってほしいですね。で、先週秋元牧師が第7礼拝で、ちょうど 第2コリントの5章の17だったかな、キリストに、あって全ての古いものは好きだって、身を全てが新しくなりましたっていう御言葉があるんですね。だからキリストにあってってあるで全てが新しくなったって書いてあるけども、だから本当は全て新しくなった、それは本当なんだけど、新しくなったっていうその実質を持ってる人と、あんまりそう思えない人がいると、クリスチャンでも鍵は何かって言ったらキリストにあってって言葉だって言って、まあ、3つ言われたんですけども、その一番最初のキリストにあっての具体的なことね、3つあるのうちに1つ目はキリストにあるってことは教会と共にある、教会の中にあるってことが大事だって言われたんですね。ということは、エス様を死んだとき、私はボーンアゲンしたんですよね。で、本当に新しく生まれ変わったんですけど、そのとき、個人として生まれ変わると同時に、教会の一部として生まれてるんですね。人もそうでしょ。私が生まれたとき、私は本当に新しい命を受けたんだけど、それは、木原忠治と木原康子という両親のもとに、木原、愛子と木原信子というお姉さんの3番目に生まれた。その木原という家族の中の3番目の、本当は4番目なんですけどね、一人流弾してるから、まあ、3番目の子として生まれた。そうですね。だから、私は個人として生まれたんだけど、その家族の中の一人として生まれたんですね。同じようにクリスチャンも、イエス様に会って全く新しい命として生まれたんだけど、同時にそれは教会の一部として生まれてるんですね。でこれを捉えておかないと、で、教会の一部として生まれてるから、この教会として受ける祝福があるんですね。で、この時も、ね、みんなが集まってるところに、聖霊は激しく臨んだ。ここから神の働きが大きく起こったんですね。で、二つ目ね、これは一つ目で、二つ目、すると突然、ね、みんなが集まったら突然、五旬節の日になって突然、イエス様が天に帰ってから10日目です。ね、集まって、その日に天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らにいた家全体に響き渡ったと。まあ、今度、ムタレお子さんが響君と一緒に来ますけどね、3歳の。ね、まあ、この精霊が激しく飲んだんですね。で、炎の焼かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話されたと、まあ、これが起こったんですけども、聖霊が望んだんですね。これ何かって言ったら、約束されていたことが成就したんです。彼らが待っていた、祈っていた、その聖霊のバプテスマ、彼らは体験したことがあったから何かわからなかった。とにかくその聖霊のバプテスマっていうのを与えてくださいって。それが来ない、そのが来て力を受けないと、もう自分は生きていけない、それを与えてくださいってのって言ったら、それがついに来たんですね。本当に彼らは作り変えられたんですが、そういうことはすると突然なんで、使徒行伝の鍵っていうのはすると突然なん、何回も出てきます。で、すると突然ってことは、それまでは何も変わらなかったり、苦しかったり、困難があったり、問題あるのに、すると突然聖霊が働くと一変していくんですね。で、実はね、この教会にも、そして私たち一人一人、あなたにも私にも一人一人に必ずすると突然があるんです。神が与えくださった約束が全然成就するには見えない。そういうふうな状況に思えない。だから病気が治りますと言われても全然治りそうに思えない。ますます悪くなっていく。あるいは、こう、あなたは経済が祝福されるというのにずっと厳しい。むしろマイナスだと思えると。そういうことが起こる。でも、 神の問いが来たらそれはその通りになる。それ私がすると突然なんですよ。これ、ね、すると突然なんで、必ずそのすると突然が来るんですね。で、神の言葉は必ず神の問いが来たら成就するんですね。その通り起こる。来週来るのは、ムタレ王子さんですね。来週。その次の週に来るのが、もうすでにシカル牧師です。だから、3週間後から、いよいよハイビジョン会になります。オンラインの皆さん、映像が綺麗になり、音声も綺麗になります。あんまり綺麗にすると、シワができてですね、長崎教会まずいということで、とても綺麗になるんですけど、すごく綺麗にはならないで、とても綺麗な音と、綺麗な映像になりますね。デジタルになるから。で、そのヒカル君はですね、クリスチャン3世だったんですね。そして小さい頃からもイエス様の話を聞いているし、クリスチャン3世なんで、もう小さい時からずっと教会で家族まで育てられたわけですね。で、日中学校も行ってたし、よかった。ところが、まあ、ある程度年齢になってきた時に、教会には行ってたんですけども、行ってはいたけども、信仰が自分のものとして特別発揮したわけではなかった。そして、いわゆる与党もまみれていたんで、まあ、お母さん、お父さんも当時も熊本だったかな、行ってたかなんか で当時光くんは飯塚に残ってたん で友達とすごく結構しょっちゅう家にですね、友達を呼んで飲んだり遊んだりしてたんで、そのお姉さんか妹か忘れたけどからね、電話かかってきてね、それでもうでもそれやめないからですね、で髪の毛もポニーテールっていうんですか、私はちょんまげって言ってましたけど、まあ、それでやっててですね、それでお母さんは、ね、やっぱり祈ったわけですね。神様、あなたから与えられた子供なのにこんな風にされてすいませんでしたってね、とかこの子を憐れんでくださいって言って、で聖書を読んでる時に、あ、神は国を作り変えられたって、ね、あ、そしたら国を作り変えられたあなたにとってこの息子の、ね、光を変えることができるってこと、神様って言ってたら、神がはっきり語ってくれた。そうだ、私は国を作り変えた神、あなたの息子を作り変えることはもう簡単である。って、あなたの息子を私は必ず私のものとして作り変えようってはっきり示された。ほいで喜んでですね、あ、感謝しますってね、で悔い改めて祈ったら言葉が与えて確認ができて、はい、やーって喜んでたんで信じたんです。で、ある日エリシャ牧師と一緒に長崎からすみませんがやってきた。で二人でいたらすごい、なんかすごい、なんか見た感じすごい感じの子がいたので、ご主人が言ったんですね、主の十字架っていい教会だなって見てみろってね、あんなんでも主の十字架を受け入れるんだぞっていい教会じゃないかって言ってた。そしたらですね、そのあんなんって言った人がね、自分に向かってくるんですよね。だから二人はさりげなくこう避けてこう遠ざかった。そしたらどんどん自分近づいてきて、はってよく見たら自分の息子だったわけですね。それで奥さんですね、イスラエル夫人ですけど、はあ、神様ってね、本当にすみませんってね、あなたが出腐ったことのようにね、こんなになってしまって、どうか神様って祈って、なんとかしかせって祈った時に、ね、すいませんって祈った時に主は言われた、もう悔い改めなくていいって。私は約束したではないかって。国を作り変えた私があなたの息子を作り変えないわけがないだろう。もう約束したじゃないかって。もう悔い改めなくていいって言われたんですよね。それで彼女は偉いですよね。ああ、そうかと思って、じゃあ分かりました、感謝します。あなたがこの子を捉えてくださることは約束ですから。感謝した。でも何も変わらなかったんです。でしばらく経って、今の、感謝の賛美リバイバルキャンプ、当時、子供アメリカマーリンチームと当時言いましたけども、もう随分前の話ですね。その時に、まあ、行くことになった行き先があるんですけど、ちょっとそれは割愛しますね、話さなくなるから、ね、彼は行く気はなかったんですけど、お母さんがなんか幻を見てね、バイクで大転倒するのを見て幻を見たんですね。確かに、ね、長崎の月浦駅来てた時に幻ではっきり見たんですね。これでこれはまずいと思って電話して、あなた今度バイトで貯めたお金でバイク買うって言うけどアメリカ行きなさいって言ったらですね、息子さんがですね、お金出してくれないけどなんで行かなきゃいけないんだって言って、ね、怒ったんですけど、電話切った後にお母さんが予言的な人であることは息子よく知ってるので、あれどうも本当に神から来てる可能性がある、そしたら偉いことだと思って怖くなってきたんですね。そしてまあ、お金また貯めればバイクは買えるから、ね、アメリカに行ってディズニーランドに行けば友達に箔もつくと、まあ、一生懸命自分を説得にかかって、ね、アメリカ行ってディズニーって箔もつくから行こうと思って行ったんですよね。アメリカ行った。そのアメリカチームで、ね、デッキョマシン好きじゃないから乗らないでディズニーランドを楽しみ、ね、ユニバーサルを楽しんで、そしてマーリンさんのところに最後になった。 で別に一番後ろの席で普通に聞いてた。すごい感動があったけども普通に聞いてた。で周りさんが最後にニコッと笑ってですね、皆さん神様に感謝しましょう、ハレルヤーとかって言った周りさんが。だから一緒に言われたから一緒に拍手しようと思って、ああだって思って自分もこうやって拍手しようと思ったんです。こうやってなぜかわからない勝手に手を上に行ったんですって。コンサートの時行った時に、まあ当時の子はコンサートでここで手拍手をして体を振ったそうです。私は聞いたら後で、でこんなことするつもりなかった、普通にこうやって拍手しようと思った。だから勝手に手を上に行ったんですって。でこう拍手をした瞬間精霊が臨んできたんですね。で激しく臨まれたの、本当にもう一変しました。幼い頃からずっと聞いてた聖書の言葉が知識としてはあっても単なる知識でしかなかった言葉が彼にとって命になったんですね。十字架が自分の罪であったこと、罪が許されていること、神に愛されていること、聖霊がうちに住んでいること、神が生きておられること、そんないっぱい聞いて知ってたことが一気にザーッと来て、もう喜びが溢れてきた。もうちょっとこれはね説明できない、これ聖霊のバブテスマって言うんですけど、もう本当に喜びが溢れてきたんですね。で当時は福岡から芦屋で我々はね、福岡九州チームは行ってたんで、その晩もう帰ることになってた。でその晩遅くに、ロサンゼルス空港に着いたんで、私は、まあ、役割が終わって、まあ、あとは帰るだけだとほっとしてたら、空港でこうやっているとね、光がやってきたんですよ。キャラボクシってね、もう興奮してもう燃えて、こうやってセレブロクですかってもう一生懸命話すの、私眠たいのに1時間以上話して、で気づいたんですね。あ、キャラ星眠たいんだってね。それでお母さんのところ行って、でまた話して、で飛行機乗ってももう聖書ずっと読んでるんだね、言ってました。でもう聖書ずっと、聖書なんかほとんど読んだことなくてずっと読んでて、もう聖書で悔い改めて泣いて悔い改めたり、また喜んだり、止まらなくなったんですよね。なぜあのキャンプの時にそれが起こったのか、まあ、いろんな説明をつけれますけども、神の時です。なぜそれが時だったのか、神様の主権です。この時なぜ10日目だったのか、もちろんペンテコステのこの日だったんです、ね、それ後から見たらその通りです。でも弟子たちはペンテコステの10日目に来るよと言われてなかったんです。いつ来るか分からなかったけど10日目だった。10日目でよかったですね、10日だとってことで ね。で何かというと、神の定めた時がある、遅れません。私たちに遅く思えても神の時は遅れません。そしてすると突然が必ずその人に回る。すると突然神が望んでくださるというか、神の言葉が成就するというか、で聖霊が望んだ時何が起こったかというと、ここからなんです、ね、ここから今日皆さんに分かち合いたいんですけども、この初めの雨の時に聖霊が望んだ時何が起こったか。で私は今リバイバルに伝えた教会でリバイバル始まってますが、激しく聖霊が望んでくるリバイバルのうねりが間もなくやってくると思いますが、その時何が起こるのか、何を信じているのかというと、初めの雨に勝る神の技を期待している。何が起こったかというとですね、5節6節見てください。聖霊が臨んでみんながタークの言葉で話し出しますね。そしたら何が起こったかというと、5節でエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のある国から来て住んでいた。あとでその地域いっぱい書いてありますけど、ユダヤ人たちは いろんなところにこう、ね、散らされたけど、そのユダヤ人たちが再び集まって住んでいた。だから、まあ、今で言えばアフリカに行った人、アジアに行った人、いろんなところに行った人、ヨーロッパに行った人、いろんな人たちがまた来て住んでたから、いろんなヘブル語とともにいろんな国の言葉を話せた。その人たちがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた。大勢の人が集まってきたって。これ後の箇所を見ると3000人以上です。最低3000人以上です。3000人の人が救われたと書いてあるから、それ以上の人が集まってきた。で物音起こったらね、人が集まるってのは分からなくない。今は物音起こったら人は散りますね。爆弾かもしれないと思ってバーって散りますけど、しかし、まあ、当時集まってきた。集まってきたのは分かるけど、3000人以上集まるって普通ないですよね。この時代120人しかいないところなんですよ。25倍の人が集まってきたんです。どんなに伝道で頑張ってもその25倍の人を集めることは普通できません。聖霊が働くと神は人々を集められるんです。でね、10人の25倍は250人、20人の25倍は500人、合ってますよね。で30人の25倍は750人、40人の25倍は1000人。私はこれ100倍と言われてるから、ここに25倍、オンラインで75倍集まると私は信じています、笑う人はどうぞ笑ってください。私が勝ちますと言った人の表現があれば、私の方が神の真実を見ます。神が約束されたことはそうなるから。できっと思いますよ、100倍ってのは始まりでしかなかったって。 もっと大きなことを神はなさるでしょう。で、この時初めの雨の時にいきなり25番の人が聖霊によって集められたんです。弟子たちはそれどころじゃなかった。怖くて仕方がなくて、自分たちが聖霊に満たされて、とにかく恐れがいっぱいあったから、自分たちが聖霊に満たされて世界中に行って福音を伝えるものに変えられたいと思ってた。そしたら神様の方が人々をガッと集めた。これ初めの雨です。後の雨のリバイバルの時にこれに勝る技が起こらないわけがないでしょ。その時にあなたの愛する人がその中に入ってないわけがないでしょ。あなたのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、あなたの伴侶、そしてあなたの子供孫、あなたの愛する友人、祈ってきた人たち、そういう人たちが入ってないわけないじゃないですか。しかもね、集まっただけじゃないんです。で、集まった人たちはあのね、あの弟子たちがさっき言った他国の言葉ってのは、まあ言ってる方には異言、聞いてる方には異言だった。例えば今日インターナショナルサービスにアフリカ人とフィリピン人がいっぱい集まってますが、で私がいきなりですねタガログ語で話したら私にとっては異言ですが、集まってるフィリピン人にとっては予言ですね。例えば、酒井牧師が担当だから、酒井牧師が英語とフランス語は話せるでしょうから、まあ、例えば、ケニアの言葉で話し出したら、酒井さんにとっては異言ですが、ケニアの人にとっては予言ですね。のぞみちゃんがですね、英語も中国語もでもいいんですけどナイジェリアの言葉が何かで話し出したら、彼女にとっては異言だけど聞いてる方には異言ですね。そういうことが起こったんですよ。この時あのユダヤ人だけどいろんな国に住んでた人たちが集まってきてるから、そのいろんなみんな言うんでびっくりしたん。しかも神のことを言ってるからみんな驚いたん。そしてところがね、驚いたんだけども、ある人たちはこう言ったん。13節、しかし13節、他に彼らは甘いブドウ酒に酔ってるのだと言って叩ける者たちもいた。つまり酒飲んで酔っ払ってるんだよっていう人もいたんですよね。どんなに聖霊が働いててもこうやっていう人はいつもいるんですよ皆さん、ね。そしたらね、ペテロが14節、そこでペテロは11人ともに弟子と一緒に立ち上がって声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った、うんぬんって書いてある。人々を恐れて、ユダヤ人を恐れて戸を閉めて隠れていた弟子たちが、集まってきた弟子たち、ユダヤ人があって大声で、そうじゃないんですよって、これは旧約聖書に書いてある預言者の預言の成就なんですよ、預言がこの預言者の預言が成就したんですよって言った後、福音を語り出した。それでいいかちょっとかいつまんでみました。そして最後に何て言ったかというと、最後に36節でずっと福音を語って、一番最後に、ですからイスラエルのすべての人々はこう、ね、集まってきているユダヤ人たちにこのことをはっきりとしなければなりません。何かすなわち神が今や主ともキリストともされた救い主とされたこのイエスを、キリストされたこのイエス様をあなた方が十字架につけたのです、あなた方が十字架につけたって言ったんですよね。で、こんなこと言ったら普通なら殺される、でこんなこと言えるわけなかったペテロが大胆に、こんなことを言えるほど大胆に変わった。ペテロは変わった。それだけじゃない、集まってきただけでも奇跡だけど、集まっている大臣たちがさっきまで先に寄っていると言ってもいたのに、それを聞いたらちょっと前までやったら東電が腹を立てて何言ってるんだっていうはずなのに、どういったかというと、人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいでしょうか、心が刺された、ああ悪かった、どうしたらいいんですかって言ったから、そこでペトロは答えの、彼らの答えと38節、悔い改めなさい、ね、そしてそれぞれ罪を許しておくためにイエス・キリストになってバブテスマを受けなさいって言った。そうすればたもとしてるけどでしょうってね。今日はここはもう詳しく話しませんが、何かって言ったら、そして悔い改めて洗礼を受けるんですよ。つまりただ集まっただけじゃなくて、福音を素直に受け入れて悔い改めて洗礼まで受けて、その後41節、そこで彼の言葉を、ペテロの言葉を受け入れた者はバブテスマを受けた、洗礼を受けました。その日3000人ほどが弟子に加えられたと書いてある。弟子になっちゃう、集まっただけじゃなくて悔い改めて洗礼を受けて弟子になって、今ね、信徒というか弟子の人、弟子じゃなくて、自分のためにキリストを信じている人結構多いんだよ。弟子っていうのは、弟子は狭い道を行く人なんです。狭い道は、繁栄の道ですから誤解しないでください。弟子の道っていうのは狭い道なんですけども、狭い道は神の道を選ぶと狭いんですけど、それは狭い道は貧困の道じゃなくて繁栄の道です。狭い道は祝福の道です。広い道は滅びの道です。本当にキリストを愛して従っていくと弟子の道に行くから狭い道に行くんだけど、それは繁栄と祝福の道になるんですよね。で、その弟子になったって書いてある。で、 集まってきただけじゃなくて、集まって悔い改めて洗礼受けて弟子になったから、いきなり3000人が聖霊が激しく臨んだら、これが初めの雨のリバイバルなんですよ。で、神様はこの終わりの時代に後の雨のリバイバルで何をなさりたいかというと、聖霊が激しく臨む時、私たちが変わる。恐れていたり、人を怖がっていたり、人を恐れていたり、神よりも大切なものがいっぱいあったり、それが本当に聖霊によって神が一番大切になって、本当に神様を愛して人を恐れることが解放されて、ペトロが変わっての大きく変わるだけじゃなくて、人々が全く神様に反発していた、神を信じてなかった人々が集められて悔い改めて洗礼を受けて弟子になったんです。しかも3000人も一気に、あれね、これが再び起こる、それがリバイバルなんで、終わりの時のリバイバルっていうのは初めの雨よりも激しい、世界中で大きな救いを起こすから。で、皆さん、この時原爆はなかったんです。核兵器はなかったんです、ね、一時に大量の死はなかったんです。今は一発の爆弾で、原爆でさえ7万人が死にましたけど、一つの国が滅ぼせるほどの時代になってるんです。大量の人が一瞬にして死ぬ時代なんです。で、神様はそれに勝る救いを起こさないわけがないでしょう。で、聖霊様はこの時代に本当に激しく臨んできて、終わりの時代に、その時にたくさんの人々を、ね、この人数に勝る人々を集め、そして救いを与え、弟子にするっていうね、この働きをなそうとしてると思うんですよね。さっき言いました、光君が救われた時ね、彼は帰ってきて本当に嬉しくて、バスケット部やってたから、まあ、昔のバスケットの仲間とね、ところに行ってですね、伝道したわけですね。まあ、いわゆる体育会系のすごい連中ですよ ね、まあ、日本の体育会って残念ながらあんま神様関係ないって人が多いからね、今の段階ではね。アメリカなんかはね、メジャーリーガーでも結構クリスチャンいるし、バスケットの NBA にだってクリスチャンいるんですけど、でも残念ながら日本はそういう感じじゃないからね。ところが14人友達がいたんですけど、みんなイエス様信じるんですね。救われちゃうんですね。ただ旦那ごとに教会につながらなかったからね、今どうなってるかはっきりわからないね。だからしっかり教会につながると、ね、変わるんですけどね。で、この時神様はたくさんの人を救い、そしてそれを導いてきたんですね。で、神は今も同じことをこの時代になさろうとしてるんですね。で、長崎教会が29年前スタートした時、それは何を言われたかというと、リバイブのためにここに教会を建てる。で、小さな教会からリバイブが起こるって言われたんです。で、小さな教会ですね、本当に小さな教会です。でもそこからリバイバルが起こるって言われた。で、120名のエルサレム教会ってとっても小さな教会なんです。皆さん大きいと思わないください。エルサレムっていうか、当時1個しか世界になかった、エルサレム1個しかなかった教会は120名だった。全員が集まってて120名だった。その小さな群れに神様は世界宣教を約束され、命じ、そのための力を注いで、いきなり3000人集めた。超の局長面白いと言ったんですよね。一番最初に集まったのは3000人だ、だから教会の一番基本的な数は3000人って言ったんですよね。その後に悲しいこと言ったんですね。当時日比谷公会堂でね、今でも忘れるんだけど、しかし日本の皆さん、日本の教職者の皆さんは3000人って言ったら しんどくて信じられないでしょうから、割り引いてあげます、1000人、まず1000人から始めなさいって言ったんです。忘れないですよね。ショックでした。よっぽどね、超役所の言ってね、二度と言わないでくれって、3000人でも少ないって、信じてる人たちがここにいるって、ね、言いに来たかった。そういうふうに言わせたのは日本の教職者です。悔い改めないといけません。で、私はね、こう神様リバイバル役されてきたんで、今ね、ちょっと今回ポンテクスマに祈ってたらね、言われたんですね。 10年前のことを思い出しなさいって言って、それで10年前というか、一番最初のことを思い出しなさいって。で、2000年までに1000万給料いただいて、そうならなかったんで、多くの人は今ね、日本のリバイバルに対してね、実は弱ってるんです。で、私この10年が勝負だと思います。黙示録が来年来るのか10年後来るのか、そんなことは分かりませんが、黙示録の最後の3年半のリバイバルが我々に約束されたリバイバルですけど、そこに向かって特別な年が始まろうとしてますね。で、確実に聖霊様が豊かに臨んで、これね、25倍の人が集められた。で、その人たちはみんなイエス様を信じて、ただ信じたんで弟子になる。今多くの人たちは弟子じゃないですね、残念ながら。 神様のところに来るもっと大事なものがあったり、あるいは、本当の弟子ってのはその先の狭い道、イエス様と十字架の道を喜んで歩いていく人たち、弟子がいきなり与えられたんですからね。でそういう聖霊の、これも聖霊の働きです。人の説得は納得ない、これ聖霊の働きを神様はこれからこの時代になそうとしてるんですね。でそのために神様はこの教会をスタートされたんですね。で神様はこれからそのことをこの教会を通して、この群れを通してますよ、他にもあると思いますよ、私はでもこの教会の牧師だから、この教会を通してそのリバイバルの働きをなそうとされています。でその多くの人々の中にあなたの愛する人も含まれるでしょうし、ある方は癒しが、自分の癒しね、このペテロの場合は全く違う作りがあったけど癒しでしょうし、ある人は経済の祝福でしょうし、みんな違うでしょうけど、神の約束されたことの成就を見ることとともに、たくさんの人が救われて、日本の民がこう本当に主を信じてイエス様を信じて弟子になるってことはそんな簡単じゃないですね。でイスラエルの民がイエス様を信じて、これユダヤ人ですからね、一番最初のこの人たちは、これはそんな簡単なことじゃない。でも主はそれをなさった、初めの雨の時に、この前の雨の時に神が同じことを必ずなさいます。でそれをね、ぜひね、皆さん覚えておきたいですね。でそれに向かって今神様は私たちの戦いに召しているんですね。で、メッセージはこれでありますけれども、神はそこに向かって私たちをね、戦いに召しているんです。でこれは戦いです。神が与えた約束を、例えば癒しと言葉を聞いた時、サタンは激しくそれを奪いに来ますし、逆を見せてきて、そんなことは不可能だと思わされます。で多くの人がそれで夢を失い、希望を失いできました。で私も非常によくされました。でもね、なんかね、今再びられてるんですよね。もう一度夢を語りなさいって、しっかり幻を握りなさいって、それで眠る人が言おうと去る人が言おうと気にしてはならないって、神の幻をしっかりと思って、神が与えたビジョンと約束に向かって突き進みなさいって、温かい緑のその教会を作ってみんなにやって、そこそこの教会を作ることが長崎教会の使命でも目的でもないのです。終わりの時のリバイバルっていう明確な神のメッセージを持ってこの教会はスタートした。その初めの神が与えられた飯と使命に向かって、その幻を握って進む時に神の働きが始まる。でそこに向かって私たちは歩き始めていく必要があるんです。である方はそんな戦いってね、ちょっと私はゆっくりしたいっていう方は、どうぞ、たくさん教会が日本にはあります、長崎もいっぱいあります、遠慮なく行ってください。この教会は神がおっしゃったそこに向かって、これ私の夢じゃないですよ、神がそうおっしゃって使わされてきたので、もう一度その神がおっしゃった最初のその言葉と幻に向かって私たちは応答していかないといけない、行かないといけないというか、それをすることが神の奇跡と栄光を見る鍵になるんですね。でこれからね、必ずそれが始まっていきます。で皆さんが与えた約束は成就し、自分が成就してよかっただけで、それと同時に聖霊が働かれた時、その人々にもその大きな祝福が現れてくる、それが起こってくるということをね、どうぞ覚えてていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。29年が経って30年も始まりましたけれども、神様はもう一度原点に立って、もう一度始めなさいとおっしゃいましたけれども、29年前リバイバルが始まると叫びながら礼拝が始まりましたが、すでにリバイバルが始まっています。しかし大きなうねりが、最初の時のペンテコスに勝る大きな聖霊の添いかけとうねりがやってくることを私たちは信じて知っております。どう神様、いろんなところに起こるでしょうが、この教会にもそれが起こることを私は知っています。私の愛する人々が、この地の人々が、この国の人々が束になって、何百人何千人と、そしてやがては何万人と束になって、神のもとに集められ、教会のもとに集まって、本当にイエス様の福音を聞き、ひだまずいて救われ、弟子となる人々が喜んで自分の人生を下げて全世界に出ていく人々が起こされることを私は知っています。どうぞその働きに向かって私たちがもう一度進んでいくことができるように、力強みと思って導いてください。そしてまた一人一人が与えられた約束をもう一度しっかりと握って、そこに向かって進んでいくことができるように、どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。バラバラバラバラスタンダル お祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりますので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天の様、一人一人の心の叫びに応えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに具体的に与えてください。愛する子よ、あなたは精一杯生きてきました。そしていろんな祝福を見ましたが、同時にいろんな痛みを通りました。失ったものもあります。愛する子よ、あなたは知っている。この地上でどんなに精一杯頑張って報いを受けたとしても、それが虚しいことをもうあなたは一番よく知っている。永遠に心を定めなさい。それを失うことではなくて、それこそが最も重要なものを受け、そして永遠の宝を永遠に受けることであることをあなたの霊は知っている。あなたの人生を私の手の中に委ねてついてきなさい。私はあなたにこれからあなたの人生の本来の目的を生かしていこう。それはあなたにとって非常に大きな喜びとなり、多くの人々の祝福となると主はおっしゃいます。痛みを感謝し、その痛みを委ねなさい。ある方は体の痛み、ある方は心の痛みがありますが、それを感謝してその痛みを神の手に捧げなさい。私はそれを受け取り、その痛みを癒していこう。そして私の祝福のためにその痛みを用いていこう。痛みを通らなければ決して分かることのなかった永遠ということを、そして、祝福を開いていこうと言われます。イエス・キリストの名によって心と体を癒せよ。喉に触れ、背中に触れ、胸に触れてください。イエス・キリストの名で癒せよ。脳梗塞をイエス・キリストの名で完全に治れ。がんをイエス・キリストの名で消えてなくなれ。恐れをイエス様ってその人の力出ていけ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたが豊かな御手を持って一人一人に働き触れておられることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ガッティドワーキン本前をご賛美したいと思います。God is working, God is working, Yes, He really is. God is working, God is working, Yes, He really is. 仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いいたします。
週報の内側をご覧ください。お知らせをいたします。